24ヶ月熟成のパルミジャーノレッジャーノ1個には、原料の生乳のおよそ6倍の遊離グルタミン酸が含まれている。
チーズは牛乳の風味違いではない。別の物質である。
舌は頭が理解する前にそれを知っている。
生の食品には味がある。火を通した食品には深さがある。発酵食品にはそれとは別の何か。
私が一番寄りやすいと思うのは存在感という科学的とは言えない言葉だ。
があり、結局のところ味と存在感の違いは料理全体の中で最も筋の通った生化学の物語の一つだということが分かってくる。
仕組みの輪郭は単純で細部は目まぐるしい。
料理における酵母の発酵とは食品基質に対する微生物酵素の制御された作用である。
細菌、酵母、カビは大きなタンパク質分子をより小さなペプチドへ、最終的には個々のアミノ酸へと切断する酵素プロテアーゼを分泌する。
突如として束縛から解かれたアミノ酸は元のタンパク質のままでは決して立ち上がらなかった仕方で下に立ち上がる。
中でも最も研究されている遊離グルタミン酸は微雷の旨味受容体に結合し、味噌、醤油、熟成チーズ、魚醤、長時間煮出した出汁を定義するあの肉厚な旨味の重量を生み出す。
発酵していない基質ではグルタミン酸はタンパク質鎖の中に閉じ込められていて舌には感じられない。
発酵した基質では同じグルタミン酸が微生物の働きによって解放されている。
濃度は数ヶ月かけて5倍から10倍に増える。
食品はそこに最初からあった。味はなかった。微生物は何も加えていない。
遊離アミノ酸は最初の層に過ぎない。
微生物はまた自らの代謝の副産物として原料には存在しなかった全く新しい芳香化合物を生成する。
エステル類、酸とアルコールが出会った時に形成される小さな香り分子は熟成日本酒や良質なワインのフルーティーな高音を生む。
ラクトン類、環状の脂質誘導体は長期熟成乳製品のココナッツや桃の香りを供給する。
メチオニンやシステインといった副流アミノ酸の分解から生じる含硫揮発成分は長期熟成醤油や味噌の深い肉的な底なり、そして良質な魚醤のもっと癖のある領域を担っている。
これらの化合物はいずれも生乳、生大豆、生のカタクチイワシには存在しない。
それらは生物学的時間の産物である。
イタリアの食品科学者サベリオ・マンニーノとパルマの共同研究者たちは長年長期熟成チーズの揮発成分のカタログ化に費やしてきており、発表されているリストは一検体あたり数百の分子に及ぶ。
対照的にコップ一杯の生乳はおよそ20数種類しか含んでいない。
この文化地理は人が思う以上に広い。パルミジャーノレッジャーノ、味噌、魚醤、醤油、キムチ、ザワークラウト、熟成ハム、酢、ヨーグルト、サワドー、昆布茶、シュールストレミング。
地球上のあらゆる食文化が独立にこの同じ手品を発明してきた。
仮想の生化学が気質を問わず機能するからである。
イタリア人は牛乳を2年発酵させ、その結果をパルミジャーノと呼ぶ。
日本人は大豆を1年から3年発酵させ、味噌と呼ぶ。
ベトナム人はカタクチイワシを塩で12ヶ月発酵させ、ヌクマムと呼ぶ。
イギリス人はほぼ同じ方法でカタクチイワシを発酵させ、ウスターソースと呼んだ。
ローマ帝国はカタクチイワシを塩で発酵させ、ガルムと呼んだ。
手法は同じである。4つすべての遊離アミノ酸含量は、おおむね同じ数値帯に収まる。
目隠しをした料理人が、それらを一つの主題の変装として味わえるのは、実際に一つの主題の変装だからである。
タンパク質が時間をかけて、舌が直接読める言語へと変換されたもの、それである。
懐疑的な料理人と一緒にこれを考えるときに、私が時々使う思考実験がある。
実験室はいらない。
生のトマトを一切れ、口に含む。次に天日干しトマトを一かけら、口に含む。
それぞれが口蓋のどこに着地し、どのくらいの時間そこにとどまるかに注意を向ける。
生のトマトは明るく、酸味があり、水っぽい。
舌の前方に名乗りを上げて、すぐに去る。
天日干しトマトは、ゆるい意味では、穏やかに発酵したトマトと言える。
ゆっくり脱水される過程で、水分が低下しすぎる前に限定的な酵素反応と、微生物活動が許されるからだ。
もっと奥に座り、ずっと長くとどまり、同じ果実の濃密版として読める。濃縮されたトマトではない。タンパク質と糖が部分的に、舌が早く理解できる単位へと脱構築されたトマトである。同じトマトが言語を切り替えたのだ。発酵食品がその発酵前の素材より強い味覚認識を引き起こす理由について、正直に言っておくべきことがあると思う。人間の味覚はカロリー密度が高く、生化学的に複雑な食品が稀で貴重だった数十万年の歳月の間に進化した。熟した果物、熟成した肉、酸ってより硬く長持ちするものに変わった乳固形物。こうした食品が痩せた季節を初期人類に渡らせた。微生物変化による香りの兆候は、これらの食品を栄養的、代謝的に追い求める価値があると、いしるづけする、進化的なしおりのような機能を果たしているらしい。乳児が酸味や苦味を化合物を拒み、大人がそれらを渇望することを学ぶ理由の一部はそこにある。脳は、薪の煙や油が焼ける匂いを価値として認識するように、発酵の存在感を価値として認識するように、配線を組み替えていく。私たちは、この食べ物を見つけるよう作られているのだ。台所で働く者として、相当印象的なのは、私たちがどれほど最近これを手放したかだ。100年前、どんな文化を例にとっても、機能しているすべての家庭の台所には、少なくとも一つの生きた発酵があった。ドイツの地下室にあるザワークラウトの熊、東京の食品庫にあるぬか床の壺、フランスの農家の調理台にあるサワードーのスターターを入れた鉢、ベトナムの台所にある魚醤の元焼き壺。発酵はインフラだった。毎日低労力、当たり前のもの。今や趣味である。この移行は20世紀半ばの工業冷蔵と保存処理技術の台頭にほぼ完全に重なる。発酵が1万年かけて解決していた保存問題を技術が解き、日々の発酵を不要にしたのだ。私たちは工学的な問題を解いた。そしてその代わりに味を失った。発酵を取り戻せば、食べ物はまた生きている味がする。これは変わっていないし、変わりようがない。生化学が変わっていないからだ。タンパク質は依然として変換可能で、揮発成分は依然として潜在し、舌は依然として耳を澄ましている。問いはただ一つ。台所が依然としてその仕事をしているか、それともその仕事は答えへの関心が日持ちで尽きてしまう工場に外注されているか、である。